afternoon, everyone. Today, Suchen is going to translate in English. So if you'd like to hear in English, please go sit near Suchen.
今日はSuchenが、通訳をしてくださいます。心から感謝いたします。皆さんお気づきの通り、私の妻が無事に日本から帰ってまいりました。妻が日本に行って私の寿命が3年縮まりましたが、妻が帰ってきたので5年増えたんじゃないんでしょうか。2年ね増えたということで感謝したいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に見てまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、今日もあなたの恵みの中であなたに祈り、あなたに賛美を捧げ、またあなたの御言葉を共に分かち合うひとときを備えてくださって心より感謝いたします。主よ、どうぞこの礼拝の時を始めから終わりまであなたが導き、あなたの御霊で満たし祝福してくださいますように。また今日ここに集うことのできない私たちの愛する神の家族、またあなたを求めている一人一人、主よ、どうぞそのお一人お一人を顧みてくださって、今いらっしゃるところにあってあなたの御手を持って励まし支えてくださいますようお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はガラテヤ書の続き5章の13節から15節のこの御言葉を一緒に読んでいきたいと思います。パウロはこれまでキリストにある自由というものについて、また立法学者、立法主義者たちの間違った立法の解釈、用い方についてさまざまに論じてきましたけれども、今日のところではそのことを踏まえた上で人々がパウロの教えた福音を誤解、あるいは間違ってそれを用いることがないように注意をしている、そういう箇所と言えると思うんですね。で、また今日も3つに、ちょうど3節ありますから、1節ずつ分けて、3つのポイントに絞ってまたいつものように見ていきたいと思いますね。まず13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕えなさい。13節でパウロは、私たちクリスチャンが与えられた自由についてまず述べています。以前もう皆さんと一緒にお読みしましたけれども、パウロはクリスチャン私たちの自由についてちょっと前になりますけどね、ハガルとサラ、旧約聖書のハガルとサラの物語から説明を解き明かしをしました。そこでパウロが言ったことを簡単にまとめて言うんであれば、神様の恵みであるこの福音に対して、例えば割礼とか、あるいは割礼でなくても何か律法の他の一部を救いの条件としてもし加えるならば、それは神様の恵みを無にしてしまうことだ。神様の恵みだけでは足りなくて、福音だけでは足りなくて、そこに割礼とか他のものを条件としてくっつけてしまったら、それはもう恵みでなくなってしまう。神様の愛、福音ではなくなってしまう。神様のこの救いの恵みを無駄にしてしまうことになる。そのことをパウロは何回も何回も繰り返し説明をしました。キリストの福音、神様の恵みは私たちをそういった律法の行いや、あるいは束縛からある意味解放したんですよね。私たちは自由だ。パウロはそう私たちに教えました。ガラテヤの人々に教えました。でもそこには実はもう一つの落とし穴、危険性があるということをパウロはよく知っていた。だから今日のこの13節15節を加えて書いているんだと思うんです。それは、 パウロは律法の間違った使い方、律法の間違った理解の仕方について、批判を繰り返してきましたけれども、今度は逆なんですね。律法の御用ならぬ恵み、神様が与えてくださる自由の乱用、あるいは御用、これに私たちはもう一方で注意をしなければならない。パウロは今日の御言葉の最初のところで、私たちが自由を与えられるために召されたのは、私たちが自由を与えられたのは肉の働き、まあ、簡単に言ってしまえば自分のこの罪深い欲望を満たすためのそれは自由ではなくて、愛を持って互いに使えることができるように、使えるために私たちは自由を与えられた。神様が私たちを罪から解放し自由にしたその目的をはっきりパウロは言ってるんですね。それは私たちが互いに愛し合い使い合うための自由だ。そもそも自由というのは、愛するため使えるために神様が与えているものであるということを今日私たちは覚えたいと思うんです。自由っていうとね、何でも好きなことしていいことでしょって思うんで、その通りなんですけれども、でもそれはどうして神様そういうものを私たちに与えたかといったら、それは私たちが愛し使えるためなんです。創世記の最初のお話をぜひ思い出していただきたいと思うんですね。なぜ神様は人の手の届くところに食べてはいけない実を置かれたんでしょうか。食べて困るなら届かないところに置いとけばいいじゃないですか。ね、届かないか、あるいは柵をしとくとかね。なんで神様は全知全能だったら初めから罪を犯さない人間作らないんですか、ね、罪を犯すかもしれない、そんな危ない自由意志を持った人間を神様は何で作ったんでしょうか。それは神様が人間、私たちをご自分の形に作ったって書いてありますよね。それは見た目の形が一緒っていうことではなくて、神様が互いに、ね、三位一体で愛し合っておられるように、また私たちを愛してくださっているように、私たちもまた愛し使える存在として、そういう意味で神の形に私たちを作った。神様は私たちを愛し、私たちにある意味使えてくださってますよね。私たちにいろいろなものをプロバイドして、私たちの命を支えてくださっている。私たちもその形に作られているんです。私たちも愛して使える、そういう目的を持って神様は私たちを作られた。そこで自由に戻ります。選択の自由が、選択って洗う方じゃなくてこの選ぶ方ですよ、選択の自由が許されない愛は愛と呼べるでしょうか。皆さん、選択することが、その自由が許されない奉仕、それは奴隷でしかないんじゃないですか。自由という言葉の意味は、自分を理由にするというところから来てるんですね。自由、自分を理由にする、つまり自分で選ぶってことです。使えること、愛することは、使えること、愛することを自分で選ぶからこそ、それは愛と呼べるのであり、それは使えるって呼べるんじゃないでしょうか。その自由に選ぶっていう前提がなくて、初めから愛するようにプログラムした人間、初めから使えるように作った人間、それは愛とは呼べない、それは使えてるとは呼べない。神様が私たちに求めている愛するって、そういう愛なんですね。自由という前提があった中で愛することを選ぶときに、初めてそれは愛と呼ぶことができる。これが神様が私たちに求めている、私を作った目的、愛なんだと思います。神様の恵みの上にあぐらをかいてしまうんではなくて、また逆に奴隷のように隷属して使えるのではなくて、愛を持って私たちは神様に使える、そういうものでありたいな、願います。次に14節を見ていきたいと思いますね。14節、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。どっかで聞いたことある御言葉ですね。次にパウロは律法の本質について語るんですね。最初に自由って何のためって語りましたけど、次は律法について語ります。 この立法についてもパウロは何回も議論してきましたね。そしてこれまでパウロは割礼を救いの条件とする強要する立法主義者たちをもうコテンパンに批判してきました。でも間違えちゃいけないというんです。パウロは立法そのものを批判してきたわけではない。立法主義者たちの間違った立法の使い方を批判してきたけれども、神様が最初与えてくださった立法そのものを パウロは批判してきたわけではないということ。イエス様ご自身もおっしゃいました。私が来たのは立法を廃棄するためではなくて成就するためだ。私が立法をなんかもう守らなくていいよ、もう自由だよっていうために来たと思ってるんだったら、それは大きな間違いよ。イエス様ご自身もおっしゃいましたね。パウロも同じことを言ってるんです。パウロはイエス様が批判したのは立法そのものではなくて、その立法の本質や目的を汲み取らずに、本質や目的を見失って、そして上辺だけを、字面だけを、言葉面だけを自分たちの都合のいいように解釈して、そして人々を福音から、神の愛から遠ざけていた人たち、そういう人たちに対してイエス様もパウロも対抗し批判を繰り広げたのであって、神様の律法そのものを批判したわけじゃないということを私たちは心に留める必要があると思うんですね。そしてパウロはここで改めて律法の本質とは何かについて、それはあなたの隣人をあなた自身のように愛することである、そう言ってます。これはパウロだけではなくてイエス様も何度も繰り返し言われたことだと思うんですね。皆さん開かなくても結構ですが、マタイの福音書の22章37節40節のところで、イエス様は一番大切な戒めについて尋ねられた時に何と答えたでしょうか。一番大事な戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。そして第二の戒めもこれと同じくらい大事だ。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。律法と預言者はこの二つにかかってるか、何かそういうようなことをイエス様おっしゃいましたよね。一番大切な戒めは神を愛し隣人を愛することだ。またヨハネの13章の34節のところでイエス様が、十字架にかけられる前にあなた方に新しい律法、新しい戒めを与える、あそこでイエス様何とおっしゃったか。私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、イエス様おっしゃった。新しい戒めもまた私たちが互いに愛し合うことだ。律法の本質は私たちが愛し合うことなんですね。イエス様がこの地上に来てくださって、そして十字架で死なれ復活をしてくださいました。そのことによって祭儀律法の多くは成就し完了し、私たちはもはやそれらに従う、文字通り従う必要はなくなりました。祭儀律法というのは、例えば、牛をね、全焼の生贄として捧げるとか、そういう類のものですよ。私たちは別に毎週ここに牛とか鶏とか持ってきてここでほふって捧げたりしないですよね。もし私たちが厳格に聖書を守るんだからそうしなきゃいけないですよ。でも私たちはそうしない。なぜなら私たちはそれらの動物の生贄がイエス様のことを指してたんだってことを知ってるから。そしてイエス様はすでに私たちのために十字架で死んでくださった。だから私たちはそんな動物を連れてきて、生贄をする必要ないわけですよね。むしろイエス様の方に私たちは目を向けていく必要があるわけです。そういうイエス様が来たことによって私たちは生贄を捧げるとか、あるいは割礼もそうですよ。割礼をするとか、そういったいわゆる、祭儀律法と言われるような規定や規則に文字通り従う必要は今はなくなりました。けれどもそれは律法がなくなってしまったということではない。律法がいらなくなってしまった、律法が無意味なものになってしまったということではない。律法の本質が失われたということではないと思うんです。神を愛すること、自分を愛するように隣人を愛するという、この律法の本質は昔も今もそしてこれから先も未来永劫を変わることのない神様の律法であり、私たちは今日も心に記すべき神様の戒めではないかと思うんですね。律法も私たちの信仰生活も その命であり、その本質である愛が失われていくと形骸化してきます。形だけのものになってきます。そして形骸化した形だけになった律法信仰生活は、どんなにその形を熱心に守っていたとしても、そこに神様の命はない、神様の恵みはもうありません。私たちは今一度、自分たちが今守っている教会生活、あるいは信仰生活の中に、形だけのものになってしまっているものはないだろうか、常に自分に問いながら、そして神様の恵みに立ち、命のある信仰生活を送っていく、まあ、そういうクリスチャンでありたいと思うんですね。最後に3つ目、お話しして今日はもう終わりたいと思いますが、15節になりますね。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。だから気をつけなさい。パウロは今日の御言葉はこのように結んでいます。パウロは、13節14節を通してですね、これまで私たちが自由を与えられるために召された目的について最初話しました。それは私たちが互いに愛し合うことだ。また律法の本質についてパウロは次のところで私たちに語りました。それもまた私たちが互いに愛し合うためだ。自由を与えられた目的も、またその律法の本質も、そのどちらも私たちが互いに愛し合うためだ。そしてその別の角度からの理由をもう一度パウロは15節で述べていると思うんですね。もし私たちが互いに噛み合ったり食い合ったり、実際私たちが本当に噛んだり食ったり共食いするわけじゃありませんが、互いにね、こう私たちが攻撃し合うということですよね。そういうことを私たちがするなら、互いに愛し合うの反対のことを私たちがもしするなら、お互いの間で滅ぼされてしまう。あなた方は結果的に滅んでいってしまう。だから互いに愛し合いなさい。これはちょっと消極的な言い方ですけれどもね、私たちが互いに愛し合うことのもう一つの理由、それは私たちが互いに愛し合うことをやめてしまったら、私たちは結果的には滅んでしまうからなんです。それは神様の願いじゃないっていうんですね。教会は献金がどんなに少なくても滅びません。これ本当です。献金が少なくたって教会は滅びません。教会はたとえ牧師が不在であったとしても滅びません。実際この教会6年7年近く牧師いませんでしたけど、滅びましたか？未だにありますよね。滅びないんです。なんか僕は今自分に不利なことばっかり言ってますね。献金なんか少なくても滅びない、じゃあ来週からちょっと減らそうかなんてね牧師がいなくても滅びない、じゃあ別に牧師にお給料払うなんてもったいないから牧師辞めてもらったらいいんじゃないとかね、そんなことをね、心から思ったらこの中にはいないと信じますけれども、自分に不利なことをね言ってますけど、でも本当なんですよ。献金がどんなに少なくたって、牧師がたとえいないとしてもね、教会はそれが理由では滅びない。でも日本の多くの教会はそれを理由にしますよね。どうして教会が少なくなっていくんですか。人が来ないから、献金がないから、献金がないから牧師雇えないから、もうしょうがない、どんどんなくなっていく。でもそうじゃないんです、本質は。けれども互いに愛し合い仕える心を失ったら、教会が互いに愛し合い仕える心を失ったら、どんなにその教会が経済的に豊かであっても、どんなにメッセージが上手な牧師がその教会にいたとしても、その教会は滅んでいきます。互いに愛し合い仕える心を失った教会は消えていってしまいます。外からの攻撃迫害によって滅ぶ教会というのはないんです。私たちは献金がないから教会がやっていけないとか、牧師がいないから教会がなくなるとか、そっちの外側の要因ばっかりに目を向けますけれども、そうじゃない。外からの攻撃迫害によって教会は滅びないんです。むしろ迫害が激しければ激しいほど、教会は歴史を見たら成長してきてますよ。けれども教会に集う一人一人の愛が冷め、そして互いに自己中心になって批判し合い分裂し、内側から崩壊してなくなっていく教会の少なくないこと、いや、なんと多いことでしょうか。 愛についてパウロが別の手紙で有名な御言葉を語っています。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。一度は聞いたことありますね。暗記している人もいるかもしれません。さあ、この御言葉、皆さんどこでよく聞くでしょうか。結婚式ですね。結婚式の時によくこの御言葉を聞くと思うんですが、でもこの結婚式で必ずと言っていいほど朗読されるこの有名な御言葉、実はもともとは結婚するカップルに向けてパウロは書いたわけじゃないんです。これから結婚する2人について愛の大切さを教えようと思ってパウロは書いたんじゃないんです。そうではなくて、仲間割れをして分裂をして、今まさに空中分解しようとしているコリントの教会に向けて書いた手紙の中でこの言葉をパウロは語ったんです。愛が冷め始めている、お互いに自分が正しい、相手が間違っている、お互いに愛が冷め対立し合い分裂しそうになっている、まさに命が消えようとしている教会に向かってパウロが語った言葉、手紙、それがこの有名な第一コリント13章の愛の言葉なんですね。私たちはどうして愛を失うんでしょうか。それは自分がどれほど神様に愛されているかを忘れるからだろうと思うんです。イエス様はある女の人にこう言いました。この女性が多く許されている、許されているのは別の言い方をすれば神様に愛されているという言い方をしてもいいですよね。多く許されているのは、この女性が私に今示してくれているこの大きな愛、これによって分かるってイエス様は言いました。つまり簡単に言うと、多く愛された人は多く愛するってことですよね。ちょっとしか神様の愛を受け取ってない、愛されてない人はちょっとしか愛さない、こういう 理屈ですよね。イエス様がおっしゃっていることは、神様の私たちに対する愛は大きくなったり小さくなったりしません。今日は大きいけど昨日はちょっと小さかったなとか、そういうことないんです。神様の愛はいつでも十分、あふれんばかりに私たちにいつも降り注いでます。けれども私たちがその愛から心の目をそらしたときに、器の入り口をそらしたときに、そのそらした私たちの心の目を神様の愛ではないもの、例えば相手の欠点や、あるいは自分の方が正しい、自分のそういったところに向けるようになると、私たちの心は次第に相手を愛することよりも自分の正しさを認めさせること、あるいは相手が間違っていることを認めさせること、そっちの方に向いていってしまう。そして愛が冷めていって、そして自分に同意しないものを裁き排除していってしまう、そういう方向に動いていってしまう。私たちの今心の目、どこを向いているでしょうか。私たちのために一人子の命さえも惜しまなかった神様の愛に、私たちの心の目、心のこの入り口というんでしょうか、蓋は向いているでしょうか。それとも教会や、あるいはそこに集う人たちの欠点や非難すべきところに私たちの目は血なまこになって探して今向かっているでしょうか。私たちは今一度、私たちの心の口が、私たちの目がどこを向いているか、どこにとどまっているか、自分に問いかけたいと思うんですね。最後にこの御言葉を読んで今日のメッセージを閉じたいと思います。ヨハネの15章の9節から12節、イエス様が語られた御言葉です。ヨハネの15章の9節から12節、父が私を愛されたように 私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの愛は変わることなく、そしていつも私たちに向けられています。心より感謝をいたします。しかし時に私たちはその愛から目をそらしてしまうことがあります。そしてあなたが私たちを愛してくださったように互いに愛し合う心を私たちは失ってしまう弱さを持ったものであります。主よ、どうぞこの弱い私たちを顧みてください。そして私たちがあなたの愛から離れて行こうとするとき、どうぞ今一度あなたの愛に私たちを呼び戻してくださいますように、私たちの心の目があなたに向けられて、そしてもう一度自分を愛するように隣人を愛する、あなたが私たちを作った目的、あなたが喜びを置かれたその場所に私たちが立ち返ることができますように、どうぞ助けてください。どうぞここに集われたお一人お一人があなたの愛で今日満たされますように、そしてその満たされた愛を私たちが互いに分かち合い使い合うことができますように、励まし導いてください。すべてを感謝します。御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。